明子と
藤組キララの
身も蓋もないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。
はい、やっていきましょう。
はい、さあ今日もねトークテーマ来てますよ。
はい、
はい、ですねこちらですね、ラジオネーム緑かっこ、はい、森田ファン岡山県三つ豚の方です。
タラレバの森田さんかな、
ね。うん、はい、身も蓋ファミリーの皆様こんにちは。
身も蓋ファミリー、身も蓋ファミリー東村ファミリーではなく身も蓋ファミリ
ー。最近東京タラレバ娘シーズン2を読み始めました。うん、個人的に森田さんのキャラがとてもツボにはまりました。
ありがとうございます。
森田さんは明子先生のご友人がモデルと聞きました。うん、実際にあった森田さんの面白いエピソードなどありましたら聞きたいです。
森田さんは昨日もうちにおったよ
すごいな。
夜中の1時まで、
たまたまそのしょっちゅういらっしゃってるんですか。
まあまあ来る、同じ K-POP グループのファンだから、うん、新曲が出るとやってくる。
あ、やってくるっていう
か、やってくる。で、うちで YouTube を見る。
へえ。どうですか。
漫画のモデルにして、うん、まあ、私が勝手にしたんだけど、うん、何の許可も取らず名前もそのまま森田で見た目もそのまんまで書いて、うん、私のその K-POP、うん、そのアラフォー友達軍団、うん、森田知ってる人全員爆笑みたいな、う
ん、そんなそっくりなんだ。
タラレバの新連載始まって森田出た時、うん、全員も爆笑ライン送ってきて、めっちゃ似てますみたいな感じでで森田怒ってねえかなって思って森田のライン見たら、うんうん、森田のアイコンがその森田のキャラの絵になってたから
気づいたんだ。
怒ってないわと思って。
気づいたんだな。
なんかすっごい、うん、優秀な映画プロデューサーで、もうみんながえっていうような映画をいっぱいプロデュースしてる、うん、すごい凄腕の女性なんだけど、
やっぱすごい人って変な人が多いからな。
そうそうそうそう、なんていうのかな、まあまあ、うん、私はもともとそのタラレバのドラマの脚本家の人に紹介してもらって、うん、東村さん 2PM 好きだよねって言って、うん、私の知り合いの映画プロデューサーで 2PM 好きな人がいて、うん、紹介しますわみたいな感じで紹介してもらって、私はその人に新大久保のボーイズバーとか連れてってもらって。
じゃあ本当森田さんだな。
そうそう、ボーイズバー連れて、だからちょっとタラレバのと一緒よ。だからその人が東村さんボーイズバー連れてったこと行ったことありますって聞かれて、で私なんか一回だけ編集さんと行ったこと、なんとかって店に行ったことありますって言ったら、いやなんとかはボーイズバーじゃないっすとか言われてあ、そうなんすかみたいな感じになって、で私が本当のボーイズバーの遊び方を教えるっていう感じで、うん、私は頼もしいなと思って、うん、それで新大久保のボーイズ、うん、もうイケメンいっぱいのボーイズバーに連れてかれて、うん、なんて森田がこう、うん、バッチリ回してくれるのかなって思ったら、うん、森田もうカウンターの隅に座って酒ばっか飲んで男の子たちと一言も喋らない、なんだこの人と思って、うん、そんでなんかイケメンの子とかがこう来て、私が、うん、何歳なのかっこいいねって言って、うん、留学生とかって、まあ、一生懸命話してんのに、うん、森田はニヤニヤしながらそれを遠巻きで見て、お前話せよなんかこうなんか軽快な トークやってよみたいな、常連でしょって言ったら、森田がなんかあいつは自分のことかっこいいと思ってんですよとか耳打ちしてくるみたいな、何この人っていうね、そういう人ですね。
わあ面白いな森田さん、うん、
面白いよ。
ちなみにそのお店で、うん、吉尾の何号かとかのモデルとかいるんですか。
うん、みんなすごい、なんかいろんなタイプのイケメンがいて、うん、なんか面白いなと思って、で名前もみんなほら名字が結構一緒だったりとかして、うん、韓国の人ってほら名字の種類が少ないから、うん、それでなんかもうみんな一緒の名前だなみたいな感じで、まあ、思いついたところもあるかな。
そうなんだ、うん、
でちなみになんか森田はその店に推しの男の子がいて、うん、その辺も漫画と一緒なんだけど、その
かわいい子、
推しのすごいかわいい子がいて、うん、でその子がなんか辞めて韓国に帰っちゃうみたいになった時に、うん、 森田はなんかそのシャンパンとその最後になんか大きい誕生日も近く、その男の子が誕生日で、
うん、
でももうすぐ帰っちゃうと、森田は完全に推しだったから、うん、なんかその大きい誕生日ケーキとシャンパンを持ってお店に行くって、うん、まあ、張り切ってて、
うん、
でそしたらなんかその別そのな仲間内でね、
うん、
あのヤンクミって女の人がいるんだけど、
うん、
ヤンクミのところになんか電話がかかってきて、
うん、
なんか森田さんって人が、
うん、
あの韓国料理屋から電話かかってきて、
うん、
うちの店で酔っ払って寝てるんで引き取りに来てくださいって言われて、
うんうん、
行ったら、
うん、
ちょっと誕生ケーキとシャンパンを、
うん、
机に置いて、
うん、
カバンの中身全部机の下にぶちまげて森田が泥酔して寝てたんだって要するに、恥ずかしくって持って行ききらんのかって
行きかかったんだ
で、バカかってなって、うん、そうヤンクミがなんか、うん、ほら行くよってもう会えないかもしれないんだからって言って、うん、
本当だよ
会えないかもしれない、うん、ちゃんとお別れ言うためにこれ買ったんでしょ、うん、行くよって言って泥酔した森田をお店に連れてって、さ男の子は普通にわありがとうございます、うん、森田さん来てくれたんですかって、うん、でわでほらケーキも買ってきたからって言って、そのヤンクミがケーキ開けてこれみんなで食べようって開けたら、その森田が照れ隠しにフォークでケーキをグサグサグサってうわーってなるっていう、バカじゃないのってもうアラフォーにもなってって言ってっていう話を聞いてた飲み会で、私はその場にいないからそんなことがあったのって言って、マジでっつって、もうクソ女子中学生じゃんみたいな、こじらせすぎだよみたいな、でもで そんなにその男の子もうでも完全に恋してんじゃん、好きだったんじゃんってからかったら、森田が私好きでしたよって、なんかいきなり開き直って開き直って言い出して、何この人みたいに、まあそんな人です森田は。
そんな話言ってよかったんですか、それ普通にそのまま漫画で使えるじゃん。
森田はねこういうの言ってもね、うん、あ漫画で
使えるやつ、
誕生ケーキのやつ、うん、そうね、うん、言われてみれば、
うん、
あと森田こういうので言っても全然怒んないから、ね、
怒んないな、
うんうん、
これ漫画にあってもう絶対受
ける、ね、でも本当私の今までのギャグ漫画とかに絶対出そうなキャラって感じの人、うんう
ん、じゃあお悩み行きましょうか、
はい、
うん、はい、ラジオネームぼーちゃん、
はい、
オス豚の方ですね。東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
オス豚のぼーちゃんと申します。身も蓋大好きで各回何回も聞いてます、
うん、
これ何33回以前の放送を聞く術はありませんでしょうか。涙って書いてあるけど、
33回以前って聞けないの、
うん、谷川さん、
はい、
33回以前の放送を聞く術はありませんでしょうか、うんうん、って。
33回移行した時に
消えちゃったの。
ポッドキャストは残ってるじゃないですか。
ポッドキャストで聞いてください。ポッドキャストは残ってる。 YouTube が消えたってことね。
YouTube 上げてないさ。
上げてない。あ、じゃあ、あ、 YouTube で聞いてるんじゃない。
あ、そうか。じゃあ
ポッドキャストにあります。
ポッドキャストで聞いてみてくださいね、うんうん、実は僕はソロのシンガーソングライターとして活動しておりまして、
うん、
ライブやプロモーションで喋る機会も多いです。
すごい、う
ん、そんな中ラジオでの喋りには不安もなく、スタッフからの評判も良いのですが、
うん、
ライブの MC がどうしても真面目で面白みのないものになってしまいがちで苦手なのです、
うん、
ラジオは大抵ゲスト出演なので DJ さんのリードもあり、相手と呼吸を合わせたトークが楽しめます。しかし、うん、ライブでの MC は僕が基本一人でステージに立つということもあり、
うん、
お客さんと会話しまくるわけにもいかず、いつも困っています。こんな僕にアドバイスいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。ということで、
あのさ、 MC 下手な人っていらっしゃるよね、
う
ん、
そうね、別に MC のやるためにやってるわけじゃないからね。しかも
でもさ、上手い人って上手いじゃん、
うん、
あの、まあね、こういう感じのお仕事の人でもさ、
うん、上手い人いる、結構いる。でもこのね、ぼーちゃんさんね、
うん、
あの一応参考に、音楽性の参考にホームページも添付しておきますって言って見たんですけど、
うんうん、
結構有名番組のね、エンディングとか、
え、そんなすごい人がお便りを、
身も蓋ファンで、
え、すごい、
なんか経歴見たらね、なんか
本当だ、プロや、
ね、こう言えないけど
本当だ本当だ。
で YouTube とかも見ても結構再生回数がね、
え、マジで、
この
え、すごすぎる、芸能人や、
そう、
みんな見ろ、芸能人だぞ、すごい、
うん、あ、そう、20万再生とか
して、ええ、20万再生、
うん
うん、マジか、太鼓さんより多いやん
太鼓さんより多い、だから
すごい、
でこの音楽はね今聞けないけど、うん、ここカットして音楽一回どんな音楽が聞く、はい今ちょっとねあのカット止めてこれ
あの身も蓋リスナーに教えていいんやったら一発メールくださいまた次で言うんで、
そうね
すごいね、そう芸能人や
上手だしですね歌もね、うんうん、
すごいおしゃれ
イケメンだし、
シティポップやね、うん、流行りのはあ MC ね、うん、MC の悪い例から
い
こうか、
はい、
私がもういつも思う、うん、いろんなライブとかに行っていつも思う、あこの人 MC 下手やなと思う人の特徴、うん、あのねテンパった感じを出してくる、
あいるいるいる
いるよね、うん、いやもう今日ちょっと僕 MC 苦手なんですけど、うん、こうやってもう一人でこうやって喋んなきゃいけなくて今ちょっと頭真っ白なんですけど、
言う言う言う人いる
いるよね、
いる絶対いる、
いやなんか急に今ちょっとなんかスタッフから喋れって言われてなんかちょっと何喋っていいか分かんないんですけど、うん、いるいるみたいな、うんうん、あれダメよね、うん、あれさ、うん、あれがありと思ってる人いっぱいいるよね、
いっぱいいる、うん、
なんかパーティーのさ司会の人とかでも、うん、今急にちょっとあの時間が、うん、あの余っちゃって、うん、今次のあのライブあの次曲やる人がちょっと準備時間かかるってことで、うん、今非常に僕テンパってるんですけども、うん、いるよね、
杉本お前が言ったんだからお前が喋るよとか
みたいな、まあまあまあ、そうそうそう言うみたいなダメだねあれは、うんうん、
これダメだね、
やっぱね、うん、テンパリ感がを出すのがおもろいのは大学生までやな、
うんうんうん一番出しちゃいけないとこテンパリ感、
うんうん、やっぱりさなんていうのかなもう、ま、なんていうの自分のペースにお客さんを巻き込まないとダメなわけじゃん、うん、自分の世界に、
うん、
でさ面白いことを言おうとかも別に思わなくってよくって、うん、っていうことじゃん、
うんうん、
ワークショップやる、
ね、ワークショップ
坊ちゃんさん坊ちゃんさんのためだけに一回、うん、でもね、ま、マジで一回ワークショップやるともう全然違うと思うけど、
そう、ね、
こういう人って
違うでしょう、ね、
MC ワークショップ、
うん、でもそのそっか真面目で面白みのないだから真面目なやつは喋れるんですよラジオもやってるし、
うんうんうんうん、う
面白いものがちょっと
だからまあその、打開策としてはさ今日そのライブの MC の日にね、
うん、
今日朝からやったこととかをポツポツと喋るとかはありじゃん、なんか
あ、
うんうん、今日僕お昼なんかライブの前リハの前に、うん、お昼今日ライブ会場ここ渋谷なんでつって、うんうん、お昼どうしようかなって思って、うん、で花丸うどん行ったんですね、
うん、
みたいな話でいいわけじゃん、うん、そういうことでしょ、うん、MC って何でもいいんだよ、うん、だからそのなんかポツポツと喋るっていうかさ、うん、昔なんか、うん、知り合いのさそうライブ行ってさ知り合いのバンドの、うん、知り合いの子が MC 自分でやってたんだけどさもうダメでさ、うん、早口になっちゃってんのよ緊張で、
うんうん
で一応メンバー紹介も面白く考えてきたのやってんだけど
さかわいそう
テンパっててさ、うん、早口になってるからさ
なんて言っていいか分かんない
分かんない何言ってんのか、うん、
あらもったいないな
んかゆっくり喋んないとね、うん、やっぱポツポツとなんか退屈そうに喋るっていうか、
うんうん、
ちょっと気だるげに喋るっていうかさ
さだまさしみたいな感じさだまさし
さだまさしなんかもうさだまさしのライブなんてさ鐘楼流しと MC 聞きに行ってるだけだからねうまいよね MC がね、
う
ん、
そうね、
うん、私がライブなんかさだまさしのコンサートを子供の時小学生の時なんかテレビでやってんのを見てて、うん、この人 MC うまいなって思ったのは、うん、この間エレベーターで加山雄三さんと一緒になってっていう話をしててさだ、うん、さんが、うんでエレベーターのボタンをね、うん、僕なんかはさじゃあ10階に行こうと思ったら10階を何回もバババンって押しちゃうんですけどやっぱ加山さんはこう1回ポンって押すだけなんですよねみたいな話をしてただけなんだけど、うん、客爆笑みたいな、
うんうん、言い方喋り方が上手だからね、
うんうん
うん、これ
なんていうか、うん、楽屋ネタを言わんことだよねなんか
身内ネタみたいな
身内ネタとか楽屋ネタとか、うんうん、なんていうのその裏話みたいなのをしなきゃって思い込む人もいるじゃん、うん、結構、
うん、自分の話じゃなくてもいいしね最近見た光景みたいなやつ
本当にいるよな MC がさなんか勘違いしてる人さ、
うん、
だから僕もその音楽ライブとかで一緒になって
うんうん、
MC 悩んでるんですよっていう人よく聞くんですけど、
うんうんうんうん、
多いパターンは、
うんうん、
あのなんか違うこと言ったらそっちを喋っちゃうというか、
あ、流されるみたいな、
なんか話したいことあったはずなのに、
うんうん、
なんかちょっと暑いですよね、エアコン大丈夫ですかみたいな、
そっちの話とか
いらないのをいっぱい言えちゃうパターンが、
あー、なるほどね、
多いんで、
うんうんうん、
台本書いたらいいんじゃないですかと
は言いますね、うんうんうん、そうね、話すことをざっくりね、
まあ、歌詞を覚えれるんだから台本を覚えれるでしょ、それはバンドメンバーで共有して、
うんうん、
こういう風に喋ろうみたいな、
うんうんうん、
台本を起こしてその通りやったらいいんじゃないですか、
うんうんうん、
ってのは言いますね、
やっぱ喋ることを決めていくのはすごいいいよね、その場でそうやって流れて、
うん、
しまうじゃん、なんか結局さ、うん、その場でさ、例えばさ、
うん、
客いじりとかできるのって相当スキルがある人しかできなくってさ、
うんうん、
だから別にさ、なんていうの、いや今日皆さんにこうやって MC で話そうと思って、
うん、
思ってで僕話が下手なんで、うん、昨日の夜話すこと考えてたんですね、
うん、
とかでいいじゃん、
うん、いい、
で例えばこの間あった、この間友達とバーベキューに行った話をしよっかなって思ったんですけど面白くないなって思って、だからこの間今例えばこういう芸能ニュースが話題だからその話しようかなとも思ったんだけど多分皆さんの方がそれは詳しいですよねみたいな感じみたいなさ、
喋んねえなこいつ、
私さ、なんか講談社の偉い人で、うん、パーティーの挨拶がやたら面白い人がいて、うん、爆笑するんだけどその人の挨拶いつも、うん、天才だなって思って、これが芸人でこれがいたらもう最高だなって思う挨拶のおじ様がいるんだけど、うん、なんか自信がないんだよね自分のトークに、でそれがテンパってるんじゃなくって、うん、だから真面目なことを言おうとするんだけど、いやだから今、まあ、こういうね今漫画業界がこうでこうだから、まあ、こうしたいなとか思ってるんだけど、あこれ全然違いますかね、これ違いますね、やめますねこの話でね、あの雑誌がこうで今ねこう売り上げがこうなんだけど、まあでも売り上げとか言うのもまあ違うからやめますねみたいな感じでなんかどんどんやめていくっていうスタイルのやつがあってめっちゃ面白いって思ったんだよね、
あそれいいかもね、うん、この坊ちゃんさんにも合ってるかもしれないし、
う
ん
う
ん、
だからなんていうの、うんMC で僕喋るの下手ですというキャラでこんな話をするけど、あ面白くないですかねこれやめますねみたいなのとかさ、
そうやめるシリーズね、
スタイルやめるシリーズ、なんかスタイルを作るっていう
かね、そうね、なるほどいいかも、喋り方とかはね、うちの演劇教室もこの MC、
うん、
こんな坊ちゃんさんみたいにすごくないけど、うん、ライブみたいにやっててバンドやってて、うん、MC のが苦手なんでって教室に来る人いるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりね自分がなりたい、
うん、
その面白いと思うなりたい、こんな喋りになりたいって人のトークを、
うんうん、
全く同じトークを、
うんうん、ああ練習でね、
で大事だね、録音して聞く、
うんうんうん、
これ結構ねなんかその、
うんうん、
リズムが自分の喋りになってくるから、うんうんね、これ結構いいんですよ、
うんうんうんうん、
あと坊ちゃんさんのね誰かを今度教えていいんだったら
ね
ぜひまた、あそっかこれ身も蓋のお言葉言わなきゃいけないよ、
うんうんうん、
身も蓋もないお言葉お願いします、
いいよ、
さだまさしのライブ見た方がいいかもしれん、さださんの MC がいかにすごいか、うん、若いから知らんかもしれん、
そっか確かに、うん、歌の感じだったらこうね、
すごいよあの人の MC で、まあ、1位でしょ、うん、アイレ系の人で多分、
うん、
だって40分ぐらい喋ったりするんでしょ、なんかあの人、
う
ん
う
ん、
そうそうね、
ちょっとどうにか YouTube で探して一回見てほしいかも、
YouTube あるでしょ、
あるよね、
あと今夜もさだまさしみたいな
の、うんうんうんうん、
あるからね、きっといいと思いますよ、
うんうん、
はい、さあじゃあ次のお悩みいきましょう、
はい、
ラジオネーム卵かけオムライスさん、
はい、
39歳メス豚の方です、
はい、
いつも楽しく拝聴しています、私の大切な楽しみの一つです、職場の人についてムカついています、
うんうん、
私は派遣社員なのですが同じ派遣の人にイラついています、それは彼女と働く時間が同じくらいなのに時給をフルタイム9時から17時でつけていることです、
うんうんうん、
私も彼女も育児中であり、私は時短で働いていますが、彼女はフルタイムで働いているということになっています、
うん、
しかし実情は彼女は出社しても14時には閉店、うん、でも9時17時のお給料をもらっているのです、
うん、
またコロナでテレワークの日もありますが、全然仕事してないことも、かっこそれは自分も、
うんうん、
上司が違うというところだけで、
上司が違うのか、うん、
それで OK になっているみたいですが、うんうん、それを自分の上司にそれとなく話してみましたが、うん、じゃあ卵かけオムライスさんも9時17時でつけていいよとはなりませんでした、
うん、
それまでは今の仕事について時短であることや内容や働き方など自分にとってありがたく文句を思ったことはないのですが、彼女の話を聞いてモヤモヤしてしまいました、
うんうんうん、
そんな感じの自分も嫌だなと思います、うん、聞きたくなかったぜと思います、
うんうんうん、
そして自分もバリバリ働いてはいないのですが、
うん、
彼女はコロナが落ち着いたら毎日会社に来なきゃいけないのかな、うん、そのタイミングで時短にしてもらいたいなって聞いてみちゃった、
うんうん、
かっこ顔が木村多江さんにドランチの時に行ってきて、私は箸を折りそうになりました
うん、うん、
こんな私に彼女との付き合い方、気の持ち方のアドバイスをください、よろしくお願いいたします、かっこ今これを仕事中に書いています、木村多江さんに45歳は帰りました
これはちょっとさすがに感化できないよね、
うん、
お金の話だし、ね、法律違反やろこんなの、
もうね、だって確かにね、
うん、
となんか、まあ、
上司が違う、
そうね、うん、その法律の範囲内でうまくやってんでしょきっと、
うんうんうん、かといって自分も早く帰るわけにもいかんしね、
う
ん、
そして木村多江さんにってちょっとこの幸の薄そうな美人みたいな、うん、
でも45で私と同じ年でもうババアでしょ、
うん、
ババアでそんな、
でも今熟女がブームですからね、
じゃ気に入られてんのかな上司に、
うん、そうかもしれない、
うん、
ちょっとこう男性が好きそうじゃないか、木村太郎にっていうのがね、う
ん、しかもなんか育児中ですみたいのもあったりとかして、うん、でもどっちもやっちゅうねんっていう話だよね、うん、だってお給料がだって自分の方が少ないわけでしょ、
うん、
自分の方が、
うん、
長く働いてるのに、
あ違うか、
あ同じぐらいなのに、
だから2時には閉店、14時には閉店してるのに、
うんうん、
で、あの卵かけオムライスさんはその14時のチェックしてるんでしょ、ね、チェックアウトして、
うん、そんなの通用しないでしょ、うん、ダメでしょ帰ったら、だって、
うん、
派遣でしょ、
だからもしかしたら早く終わっていいみたいな、売れたらみたいな
のかな、本当にこれもらってるわけ、
うん、
お給料、
うん、
ありえる、そんな甘い会社あるかな、
うん、だからこの会社ってとか、
うん、
店みたいな、閉店って書いてあるから、
うんうん、
ここまで例えばあの、
うん、
カステラとかで、カステラが売り切れたら閉めていいよとか、そういうなんか詰まってるのかもしれない、閉店ですもんね、だって他の従業員がいるわけじゃないでしょ、
そんなこのご時世そんな緩い、まあ上司が多分適当につけてるんだろうな、
うん、
いやそもそも9時17時でつけてる時点でもうそっちがおかしいから、うん、自分もそっちになるってこともないんだろうけど、
う
ん、
う
ん、なんか特別扱いされてんな、
うん、ちょっとまあずるいっていうことなんですね、
うんうんうんうん、どうする
これ
うん、
うん、
でもまあ
彼女と仲良くしないで、
これはささすがにあからさまにおかしいから、
うん、
それはあからさまにちゃんと正式に抗議するべきことじゃないのか、それとなくじゃなくって、うん、ちゃんとメモって全部、
うんうん、
あのこの人この日何時に帰ってますっていうのをメモってちゃんと紙にしてデータを作ってね、ちゃんとね納得させる、で私はこうですって言ってね、でこれはなんかそのルール違反じゃないですかってちゃんと上の上に話さんとダメじゃないの、だって私も別に時給で働いたことあるけど、
うん、
こんなこと感化できないよ、だってそんなの、
そうね、
ルール違反じゃん、
時給じゃないのかな、いやでも時給だって、
もうフルタイムやから、だってさ、だから、うん、要するに早引けしてるってことやろこの人いつも、
うん、
なんでそんなことができるの視点が違うのか、
会社がねその、
うん、
会社の実情がどんなのか分かんないから、
うん、まあでも一回上司の上司に一回ちゃんと文章で、うん、あの文章で言うのがで口で言ったってもうそんなのさ、うん、なあなあにされるからさ、うん、それでクビになっても別にもうなんないでしょ、うん、別にクビにそんなことで
まあね
どうしてでしょうかっていう感じで聞くしかないと思うんだけど、
うんそうね、じゃあ、うん、まあそれはそれとしてその、うん、この友達との付き合い方気の持ち方
そんなやつ口聞かなくていいでしょ、そんなサボり、まあ、サボり野郎、うん
まあ、卵かけオムライスさんもこれ仕事中に身も蓋のお悩み書いてるけど
でも緩い職場ではあるんだろうけど、うんだってまあ私だったらね、うん、なんで早く帰って私とあなたがお給料一緒なのって言うけど私だったら、うん、なんでってなんでそっち許されてんの、うん、私残業だよこれからって、うん、言えなきゃこっからなんかもうたさ育児中でしょ、う
ん、あそうね本人に聞いてみてもいいかもしれない、
うんうん、なんでって
実はこういう事情があってとかあるかもしれない
し、うんうんうんもしかしたらね、うん、本人ねなんでなんでって、うん、私さこうでこうなんだけどあなたこれで帰ってるけど、うん、それがなんで許されるのか教えてってお茶に誘って聞いてみれば、
うん、もしかしたらめちゃくちゃ売り上げがすごいとか、
うん、なんか縁故採用とかさ、うん、わかんないなんかあるかもしれない裏が、うんね、ありえないよこんな会社、うんうん、聞いてみ
そ, う、ねうん、でそれでもおかしいと思ったら上司に、う
んうん、無邪気に一回聞くしかないよ、うん、なんかあるよ、うん
そうねね、じゃあ行きましょう、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ
カフェに呼び出しても聞こうこれは、うん、いいじゃんそれぐらいのことをやったって、う
んでなんか勘違いだった
らとぼけられたりとかね分かんない、うん、どう出るか分かんない向こうがね、うん、勘違いもあるかもしれない、ね、
そうあるかもしれない、うんうんうん、だってあからさまに変だもん、
うんうんうん
ラジオネームマイマイヤさんメス豚の方です。お悩みの相談の前にお礼を申し上げます、
うん、
数ヶ月前夫と喧嘩をして夫がプチ家出をしました、
うん、
すぐに夫の家出対策として身も蓋のバックナンバーを聞き、うん、秋子先生推薦書籍の切れる私をやめたいと出会い購入し、
うんうん、
自分の行動を反省して無事に夫と仲直りができました、うん、ありがとうございました。
あの本はね大体みんなをねのね問題をね肩をつけるからね、
う
ん、
あそう
マジで、
切れる私をやめたい
切れる私をやめたいというエッセイ漫画、うんうん、おすすめ、
今回のお悩みは、うんウェディングドレスを着てみたいのですが、
うん、
ドレスを着用することに価値や意味納得感があるのだろうかにお答えいただきたくご連絡させていただきました、
うん、
私は37歳、うん、結婚3年目になります、
うん、
夫とは約7年近く交際をして結婚することができました、
うん、
挙式披露宴は挙げず、うん、結婚写真は和装で2年前に撮影しました、
うん
私のプランとしては海外新婚旅行家族の食事会などを行い、うん、その際にウェディングドレスを着よう、うん、その時まで取っておいたと思っておりましたが、
うん
1このようなコロナの状況で海外新婚旅行はできません、
うん、2
また半年前に義理父が脳梗塞になり、うん、家族の食事会どころではない雰囲気です、
うんうん、
ちなみに和装の結婚写真は色打ち掛けのみを4着着ました、
うん
撮影スタジオのミスで撮り直しになり、うん、なんだかんだで結局4着も色打ち掛けだけを着ることになってしまいました、
うんうん、
ウェディングドレスの夢を現在も諦められず、うん、夫にドレス着てみたいと言ったところ、
うん、
夫の意見はもう写真はもう撮影したくない4着も着たからもういいじゃん、うん、とのことです、
うん、
私はドレスは着たいけど着れない状況やそんな自分の運命にも納得しております、
うん、
秋子先生の作品クラゲ姫やタラレバでも、うん、ウェディングドレスは特別な衣装として表現されていたように感じていますので、
うん、
白いドレスを着用することにより価値や意味、うん、女性としての人生の納得感を得られる効果があるのでしょうか、
うん、
ちなみにシングルの方や既婚の方でもドレスを着る機会がない方もたくさんいらっしゃいます、
うん
既婚者だけが着用できる華やかな衣装というイメージも、うん、私はなんだか不平等で心がざわつきます、
うん、
私の心の持ち方として以下の対策を考えてみましたのでご助言をお願いします、
うん、
1. ウェディングドレス自体に付加価値はないと思う、うんドレスへ崇拝は本質的ではなく偽物として憧れの気持ちを消す2. 白い服を何らかのデートの機会、うん例えば国内旅行やレストランでの食事で着て、うん、とりあえず気持ちを収める、
うん、
3 私は大人バレー、うん、クラシックを3年前から始めました、うんうん、白いドレスがそんなに着たいのならいつか発表会で白い乳を着用することを目標とする、うんうん、その時はもっとおばさん、うんうんうん、4一人でウェディングドレスを着て写真を撮る、
うん、4444 、うん、
以上私自身が行動可能なことを挙げてみました、うん、4もう一人でウェディングドレスを着て写真を撮る、
一人で着て撮りゃいいじゃんか、旦那なんかどうでもいいじゃん、むしむしむし、旦那がこれはもう女としてウェディングドレスを着たいという話であって、うんうんうん、横に旦那がおろうがおるまいが、うん、出来上がった写真の、うん、を見るときは自分のドレス姿しか見ないんだから、女は、ね、うんうん、横に写ってるそんなね、うん、なんか旦那さんなんかなんなら邪魔だよ拍手、まあ、ちなみに私は、2回目の結婚の時にウェディングドレスを着て写真撮ってもらったんだけど、うんうん、なんていうのかな、そのドレスは、うん、まあ、一応着ようかなと思って、うん、なんか荷永美香さんが写真撮ってあげるよって言われて、うん、その結婚の時にね、うん、まあ、それは荷永美香さんが撮ってくれるんなら、うん、あ、ほんならそんな機会はないから、ね、ほんならちょっと着て撮ろうかと思って、うん、そのウェディングドレスは、うん、アシスタントの山地さんが結婚式の時に着たやつを借りた、交代やって山地さん、うん、そのドレス、うん、貸してって言って
そんな大事なもの借りていいんですか、
なんか貸してくれて、なんか使わんしみたいな感じで靴まで貸してくれて、
うん、まあ、普通使わないもんね、
そんで
素敵なドレスでしたよね、あの、
そうそうそうそう、うん、で山地さんの借りて、うん、で着て、うん、撮ってもらったけど、やっぱうちに、うん、あ、そうそう、あ、これはね、うん、2着来たの、うん、で、その白い方のドレスは山地さんの結婚式の借りて、うん、このピンクのドレスはネットで5000円ぐらいで買ったやつ、うん、本当はもうなんかもう何千円とかのなんかネットで売ってるから中古で、それ買って、だから貸し衣装じゃなくって、
山地さんのなんだ、
あれ山地さんの靴まで、ほんで、うん、撮ってもらってすごい、まあ満足して、綺麗に撮ってもらって満足して、結局今でも眺めるのは自分が単独で写った写真しか眺めない、それは離婚したとかもあるけど、白紙って私その時からもうピンで撮ってもらう時の方がすごい気合い入ってたもん、なんかツーショットとかはもう適当にやって、ピンの時が本気よやっぱり、それはセルフポートレートの時が、だから一人で撮ればいいで、うん、まあそういうスタジオもあるだろうし、うん、別にネットで買ってもいいと思う、そろそろ、うん、これともう一枚ピンのやつがあって、うん、ピンのやつがいいよ、うん、結構、うん、
なんでわざわざ二人、うん、
そうだから、うん、着て撮れば別に旦那に言わなくたっていいよそんなこと、
そうね、
で一人でニヤニヤ眺めて、うん、まあ、別に旦那さんに見せても綺麗だねって言ってくれると思うよ、
ちなみにこの質問の白いドレスを着用することにより価値や意味、女性としての人生の納得感を得られる効果があるのでしょうか、
まあ、やっぱさ着たいっていう気持ちがあるんだったら、うん、やっぱなんていうの、そのなんか難しくてよく分かんないんだけど、
まあ、クラゲ姫を見たら、うん、わーってなる気持ちは分かるか、
やっぱ一回も着ないわけにいかないでしょ、うん、女に生まれた以上着た方がいいでしょ、別に一回ぐらい、ばあちゃんになっても私は着なかったとかいうババアになるつもりなのっていう話じゃん、それは一回着たら満足するんだから、
私は別に着てないし、
キララちゃんはもう芸能人でも演劇やら何やらでいろんな格好しまくってるから、うん、ね、うん、コスプレしまくってるから、
結婚式はしたいなと思う気持ちあります、あの面白いイベントみたいな感じ、
うん、その会費制パーティーみたいなのでしょ、でもまあでも普段から舞台に立ってる人と ね、 そういうのがなくってっていう人は全然違うね、うん、ね、我々はもう、そう、我々はもうしょっちゅう楽屋でメイクして、うん、変わった衣装を着て人前に立って写真も映像も撮られてっていうね、うん、我々ごときでもね、うんうん、っていうのを味わってるけど、それがない人は自分がもう人生のお姫様になって主役になる瞬間としてやんないまんまおばあさんになったら、ね、おばあさんになってもずっとそれさ、うん、もう今じゃこんなおばあちゃんになっちゃって着れないしみたいなばあさんになったってしょうがないじゃんもうさ、すぐ着た方がいいよ、
じゃあ4番の一人でウェディングドレスを着て写真を撮り、うん、これもいいと思うんですけど、うん、さらに将来白い乳を着用することを目標として、この大人バレークラシックも頑張ったら、
でもその白いドレス着れるか分かんないよバレエって。白いドレスの演目って 2,3 個しかないんじゃないの。
そうなの、
うん、意外とないから。白鳥かジゼルかみたいな感じで、そんな可能性そんな高くないから、もう着た方がいい着た方がいい、うん、そんでも買えばメルカリで、そのレンタルとかめんどくさいから買うのやめで、探してる時も楽しいから、うん、もう今いっぱい売ってるネットに中古のドレス、ね、私みんな結婚する人もういいよもうね、あの買ってドレス、うん、買ってきて、うん、もう写真のうまいとスマホの方が今綺麗に撮れるんだからさ、ね、スノーもかけられるし、うん、で、うん、友達でも妹でも誰かに、うん、もう1000枚ぐらい撮ってもらっていいの選んでスノーかけたらすごいいい写真が撮れるんだから、うんね、なんか別に屋外でもいいし、うん、どこでも、でも家の中でもいいし背景合成したっていいんだから、うん、そうセルフポートレートを若い子みたいに撮るつもりでやればいいよ。もうすぐメルカリで探してください、うん、ドレスを。
そうね、
お気に入りのアクセサリーとかも買ったりとかして楽しいじゃん。もういいのいいの旦那はムシムシ。
じゃあこう身も蓋エンディング聞き終わったら、うんうん、もうすぐネットで
探してください。ネットでさもう探してるだけで幸せな、はいね、
じゃあ気持ちになるから言葉もいきましょうか、うん、身も蓋もない言葉お願いします。
よ
和装はやっぱそれは伝統を着るって感じだけど、うん、やっぱ白いドレスは少女の夢を着るっていう気持ちで全く別物って思った方がいいと思います、
うんうん、おーぜひぜひ
やろうやろう、ねうん、で見せてほしいわ、
う
ん、それは
そうねそれ撮った写真
ここでねそうそう見せてください我々に、うん、我々が見てあげますからそれは、うん、がっつり、うん、ギャラリーがいますから、うんうん、
はい。番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢性別ラジオネームお悩みをお送りください。トークテーマも募集しています。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントします。
今夜は今夜だけは、
はいエンディングです。
はい、
はい、アンチックラバーズです。
はい、石子です。
まさみです。そして秋子先生です。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。ありがとうございます。はい
先生これ大体もう今夏ですからね。うん、うん、
夏そのシャツどちらでご購入されたの？
これ妹にもらったやつなんですけど。
なんだろうか。その上の羽織ってるやつ。
これも妹にもらったやつなんですけど。なんかちょっと変ですかね。
まさみさんの妹って何歳なの？
私の3個下なんで、うん、50です
妹っつうからなんか妹をイメージしてたけどだいぶ私よりもだいぶお姉様長い
まあまさみの妹なんでね
そうなんですよ。あそう先生そうそう、うん、ねちょっと何をちょっと言いたかったのか今ちょっと聞いていいですかね。どうしました？
なんかそのいや上着のなんかまあなんていうの普通のなんていうのダンガリーシャツ的な上着を今まさみさんが羽織ってるんだけど、うん、なんか独特のなんかカラーリングだなって思ってなんかその、ね、全然そうそう、うん。
特にこのピンクがまさみっぽいかな、
うん、どこに売ってんのかなって思ってっていう
ちょっと聞いてみないと分かんないですけど、うん、そうそう長袖でね日焼けしないようにしてます。
あ日焼け防止でってこと、
はい、
美容のためにね。まさみさんよく最近 CM とかも出てるから
ありがとうございます、ねうん、もうねあきこ先生の事務所っていうので多分このだいぶなんかこう知名度がね、
うん、
あのこの人は東村プロダクションの人かってことで出してもらえてるかもしれないんで。
そうなの？
その可能性はあるかもしれない
です、はい、言われたことはないでしょ。
言われたことはない
でもきっとそうだなと思って
でもあれですよ TikTok で白塗りしてるにもかかわらず、うん、アパ社長に似てるっていうコメントが来るんですよたまに
まあそうね似てるからね
そんなにかと思って白塗りしてても似てるって言われる
前ねアパマサミっていうネタ作ったもんね、はい、私はね、はい、もう一回作り直そうかなちゃんと
ありがとうございます、うん、今そうですね、うん、でじゃあちょっと私のエンディングトークで、
うん、
夏で言うと先生なんかこう私が、
うん、
あの過去に夏でちょっときょあの思い出にあった花火大会のことともしくは涼しくなる本当にあった怖い話とどっちがいいですか
怖い話
OK です
それ経験談
経験談です
本当にいいじゃん夏っぽくって、はい
これは本当にちょっと
どんぐらい怖い。
私その時心臓が止まるかと思いました。
なんか下げた方がいいかも、あの、ね、腰を。
あ、
分かりました。正座で異常に今背が高くなってたから。
はい、これは本当にちょっと私、うん、多分話すの初めてだと思うんですけど。
初めてなの、
はい、
初おろし大丈夫かな。
やばいかもしれない。まあ、もしもの時は先生助けてください、うんうん、だ小学校2年生ぐらいの時からソロバン塾に 2,3 年、うん、行ってたんですけど、うん、でその時に、やっぱ小学校2年生とかだとやっぱその怖い話っていうか、なんかこの、うんうん、なんだろう、言っていいのかな、まあ、なんかそういうほら召喚するやつとかあったじゃないですか。
こっくりさん的な。あ、そうですそうです。あ、今こっくりさんって言ったら呪われるからこっくりさんって言わんかった。
そうなんですか。
いや、ただ単に思い浮かばなかっただけです。
いや言っていいのかなって言ったからさ。
いやでもね、それで、ね、
こっくりさんそんな言ったらいかん機密事項みたいに今言ったからさ。
そうなのかなと思って、うんうん、でその頃ってやっぱり流行ってたんですよ、いろいろそういうのが、うんうんうんうん、でやっぱりなんかこうやるとなんかこう手を離すといけないとかいろいろあって、
う
ん
う
ん、
まあね、でそういう時代だからね。
そうなんで、私はそのソロバン塾の時に、うん、なんとなくちょっと自分の思考を覚えてないんですけど、こう、うん、ソロバン塾のこのテスト暗算のテストをやりながら、全くもうこんな怖かったですよ、そのコックリさんが、うん、私怖くて、うん、もうこんな怖い思いをさせて全くコックリめみたいな思ってた時に、うん、はっとこうやって開けたら大きな狐が、うん、そうなの、それ見た時に私はぁってなってしばらくそのまま固まっちゃったっていう本当にあった怖い話、
もう終わり、それ
終わりみたいですね。初おろしですか。
うん、
まとめると、まさみさんが、はい、ソロバン塾の時に、
そうですそうです、
普段こっくりさんが流行ってたのを
怖いなと思って、
こっくりさんめって思ったら目の前にキツネ、どんなキツネがいたの。
本当に、うん、ちょっと茶色っぽかったんですけど、うん、もう本当にこうムワンっていう、こうなんか透明っぽいような感じで、うんうん、お面みたいな感じですね。
ああ、キツネの面みたいな。
そうなんです。で、私その時に、私なんでこんな風に思ったのかわからないけど、呼び捨てにしてしまった、心の中でと思った時に、うんうん、わって出てきたから、ごめんなさいとは思ったんですよ。
うんうんうん、
でその後ちょっともうそのまま。ちょっと消えちゃったんですけど、すごい怖かったっていう話、うんうん、あれ怖くないですかね、う
ん、でその後なんか あったりした、呪われた形跡とか。
多分大丈夫、
呪われた形跡
何もない、
何もないですけど、だあの頃っていろいろ怖いのいっぱいあって、うん、そうそうそうそう、なんだっけ、口先女とかいろいろ、本気でやっぱ子供の時って怖いじゃないですか、
うんうんうんうん、
ダメでしたかねこの話
は。いや全然、たまさみさんが怖かったんだろうなって意味では怖い話だなって思うんだけど、ちょっと
話し方がね、
いやどう話してもまさみさんが狐が目の前にバッて現れたっていう。
そうです。でしかもすごい大きいんですよ、大きさで言うと、
うんうん、
大きさで言うとあれですよ、浅草の浅草寺の提灯ぐらい、うん、
雷門
の顔だけ、
雷門の提灯ぐらいの大きい顔、それはでっかいわ、
確かに、ね、
それは想定度よりでかいな、それは、
うん、本当に怖かった。今
ゾクゾクじゃあ本当かもしれないって思っちゃうよね、うん、そんなに大きかったらさ。
それでなんか今なんか結構
想像を超えてるわけだからさ、まさみさんのさ、
で今だからちょっとそれからちょっと話収集がつかなくなる方向に行っちゃうんですけど、うん、それでなんかその時から私ちょっと怖いと思ってたんですよ、うんうんうん、そういったキツネとかお稲荷さんって、うん、ところが今すごい稲荷神社信仰者になってはいるんですけど、うんうん、まあでもなんでそうなったのかっていうと、
でもその話ね非常に興味深い私
そうなんですか、私ちょっと怖いですもん、うん、それ
いや別になんかその時からなんか縁があったのかなっていう感じ、お稲荷さんにお参りに来て、うん、こっくりさんじゃないよ俺はみたいな風にも、うん、まあ、取れるじゃんか、ね、別に
そんな、うん、お前がそんな風にそんな、なんだろう
なんて言ってる感怒ってる顔だったのそれは。
いやもうびっくりしちゃっただけで、
うんうん、
私その時なんかもうこんな思い怖い思いをさせて、子供の時って怖いやついっぱいあった時に、うん、もうやだ、もうこんな私のことをこんな怖い思いさせて
目って思った時にブワンってきたから、うん、私のことを怒ってるのかしらのどうなのかしらっていうのは、
うん、
さっぱりわからないですけど、でもとにかく怖かった、うんうんうん、だからちょっと距離を置いていたみたいな感じなんですよね。でも確かに先生のことは合ってる。
その時の絵を描いてくださいよ、
うん、いいですか、狐の顔。私うまいですよ。うまくないですけど、うん、先生の 前でうまいとか言っていけませんよね、うん、こうやってこうやって机がこうやっていろいろあってこうやってみんなそろばんの暗算をしてて、
うん、
で私は、
まあ、机は大丈夫なんで、狐の顔、今机もう9個描こうとしてるんだけど、
もう机だけで埋まりそうだよね今
ほぼ今紙が机になってたから狐の顔だけ描いてよ。まさみさんほら絵うまいから、
う
ん、
あちょっとそういうふうに言われた、
うん、
へえ。
守護霊だったかもしれない、
ね、そうだね、そうかもしれない。
さみさん狐さんついてるのかもしれないよ、うん、その時から、
うん、あそうなのかな、うん、でも確かに石子の産砂神社はお稲荷さんだから、
うんうん、狐なんだよね、うん、
こういう感じですね、
うん、うまいね、
こういう感じ。怖かった、怖もっとこういう感じかな、三白眼だって、う
ん、へ
こんな感じですね。あ今なんかゾクゾクしちゃう。さあみんなに
思い出したら怖いでしょこれ。
怖いです、怖いです。ちょっと白っぽいような茶色っぽい感じ。
これがまさみさんについてる狐さんってことで、
そうですね、
うん、その時からついてたのかもよ、見守って
見守ってくれてたんですね、うん、ありがとう、あの時言ってごめんね
解決しました、ね、これで
良かったですね、
うん、いやでも先生ちょっと今私ゾクゾクしちゃってどうしよう、
怖くなっちゃった、これ思い出したら、
うん、
めっちゃ怖いこの絵めっちゃ怖いこの絵、これ後でこれ YouTube に載っけようよ、怖すぎる
何笑ってるの、怖いでしょ、こんな感じですよ、こんな感じですよえおかしい、
いや怖い、
いいと思います
、うん、
こういう感じじゃない
か、うんうん、なるほどね、まさみ霊感あるのかね、
いやないの全く。
あそうなんだ。
でも知ってる人は霊感ある人とかと もいるんだけど、私は本当にないんですよ霊感は。まあ、そういう感じで、そういう怖いことがあるかもしれないけど、それはあなたの守護霊かもしれませんよ、ふふふふふ、
はいというわけで石子なんかないの、お話ないの、
お話ですか、
寝る前にばあさんから聞かされる話みたいでよかったわ、なんかばあちゃんなんか話してよって言った、昔ばあちゃんがね子供の時にねみたいな、うん、
最近あのやってるバイトで、
うん、
まあ、大した話じゃないんですけど、
若い子、最近やってるバイトってあの、うん、テレビの片側を持ち上げるバイト
それもやってますけどもう一つ今ちょっとやってて、うん、でそれだとなんかいろんな年代の人がいて、
うん、
若い女の子が、
うん、
結構年いった、
うん
うん、方と話してて、
うんうん、
でなんかその年いった方がフリックのやが打てなくて連打して文字打つっていうのを言ってて、うんうんうん、
フリック入力ができなくて、
そうそう、でも自分もなんか引き止められて、
うん、
フリックに入力してるって言われて、うん、してますって言って、でそのお話の流れでその若い子の話聞いたら、最近の人、最近の女の子たちってあんまりもう LINE って使わないらしいんですよ。
あそうなの、
そうそうそうそう、俺も驚いたんですけど、 LINE じゃなくて、じゃあどうしてんのって聞いたら、今インスタで普通やり取りするって言って。
本当、
うん、どうやってやるんだろう、
本当っす、
えそうなの、
本当、
どういうこと、
マジかと思って、
インスタのメッセージで、
時間よりインスタを開いてる時間の方が長いんで、
あ
その場でインスタ開いてる同士で DM
で、あでも確かに、あなんか、うん、やってる子いたいた、若い子で、
うん、
インスタでやりとなんかでやってた、やってた、
そうだから今の若い子はもうインスタでメールのやり取りをするっていう、
うん、
そういうお話です。で俺はもうそれがすごい
衝撃や、ね、
衝撃だったわけですよ、
うんうんうん、
へ
え、あでもいたいた、若い子でなんか飲み屋で知り合った若い子がなんかそんなようなこと言ってた、
最近ですかやっぱり、
その時はなんか若干意味わからなかったけど、そうなんだ、うん、
はいらしいですよ。だからそこで俺結構ジェネレーションギャップ的なのを感じて、
うーん、
その子の周りがそうなのか、もう 世代的にそうなのかどっちなんだろうなって思ったんですけど、今バードさんの話聞いても世代的にそうなのかと思って、
DM をするっていうのは、うん、ちょっとその一歩踏み込んだものじゃなくなってる、うん、普通のことなんで。
でも確かに、
だからこっちがその普通に明日はライブですとか書くと DM で頑張ってくださいみたいなリプライ飛ばせやみたいな内容が DM で来たりするんですよね。
なるほどね、
ジェネレーションギャップだわ
じゃあそんな感じで、
はい、
締めてもらおうかな。
はい、線香花火のような夏を楽しみましょう。
キラーン。
身も蓋もないと、身も蓋もないと、身も蓋もないと、身も蓋もないと、今夜は眠らないと。